皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RT です。2026年5月5日のマス RT カテゴリから厳選した5本の論文をお届けします。1本目はホセ・グレゴリオ・ロドリゲス・ニエトさん、オルガ・パトリシア・サラサール・ディアスさん、アンドレス・サラソラ・アルザテさん、ラウル・ベラスケスさんによるコホモロジカル・マスククス・テオアム・フォー・ジェネラリズド・ディグラップス一般課題グループに関するコホモロジー的マシュケの定理です。この論文では一般課題グループという2つの結合的な積とハロと呼ばれる単位元の集合を持つ不思議な構造の表現論について研究しています。皆さんは有限群の表現が特定の条件下で半単純になるという有名なマシュケの定理をご存知でしょうか。著者たちはこの定理が一般課題グループにも当てはまるのかを追求しました。まず彼らは方落代数というものを構築し、表現の権をこの代数の左下群の権と等価であることを証明しました。これにより標準的なホモロジー代数の手法が使えるようになります。結果は非常に興味深いものでした。群としての成分が有限で、その位数が体の中で可逆であるとき、群の部分についてはうまく分解が起きます。しかし完全な反単純性は得られません。2本目はフェリペ・アルビノ・ドス・サントスさんによる A パーシャルディクショナリー・ビトウィン・ユニバーサル・セントラル・エクステンションズ&オーサガナル・ポリノミオルズ・イン・ザ・スーペレリプティック・クリチェバー・ノービコブ・セッティング超楕円クリチェベロノビコフ設定における普遍中心拡大と直交多項式の間の部分的な辞書です。この論文では2つの無限次元リー代数の普遍中心拡大と直交多項式の属との間に体系的な対応関係、いわゆる辞書を構築しています。具体的にはクリチェベロノビコフの枠組みにおける超楕円曲線に関連した導出代数と電流代数に注目しています。特に興味深いのは中心にある簡約関係という数学的な性質が実は直交多項式の世界と深く結びついている点です。ループ代数の場合は単純なのですが、主数が正の曲線や超楕円間を扱うと構造が複雑になり、そこに直交多項式の影が見えてきます。著者は導出代数の中心における三項全化式がなんとルジャンドル多項式の全化式と一致することを突き止めました。3本目は CSGT からのクロス投稿でウィンザー・キアンさんによるインダスド・レプレセンテーションズ・イン・コーペラチベ・ゲームズ・ウィズ・ホーモジーアス・グラップス・オブ・プレイヤーズ、同質的なプレイヤー群を持つ協力ゲームにおける誘導表現です。この論文は協力ゲーム理論でよく使われるシャプレイ値という指標の計算がプレイヤーの数が増えると爆発的に難しくなるという問題に取り組んでいます。正直指数関数的に計算量が増えるというのは実務的には絶望的な状況ですよね。そこで著者は表現論という数学的な道具を使ってプレイヤーを同質的なグループに分けることでこの計算を劇的に効率化できることを示しました。具体的にはヤング部分群からの誘導表現を用いて対称性を持つゲームの構造を分析しています。プロベニウスの相互性とリトルウッド・リチャードソン規則を駆使してゲーム空間を規約表現に分解するというアプローチは非常に鮮やかです。特に面白いのが少数のグループのサイズが全体の複雑さを制限するというマイノリティ境界の証明です。これにより複雑な相互作用が数学的にフィルタリングされ、計算量が多項式時間まで抑えられることが分かりました。この理論を国連安全保障理事会のモデルに当てはめると、なんと 32,767 次元という膨大な問題がわずか65次元まで削減されたそうです。これこそ数学が持つ圧倒的な簡略化の力ですね。最終的に 効率性や対称性といった標準的な公理がシャプレー値を1位に決定する線形制約として機能することを証明し、大規模な経済システムや政治システムへの適用を可能にしました。4本目はマスドット QA からのクロス投稿で、ヤオロンシェンさんとウェイナンジャンさんによるベラティブブレードグループシンメトリーズオンコンタムスーパーサイメトリックペアーズオブタイプ SAIII タイプ SAIII の量子調対称ペアにおける相対的なブレード群対称性です。この論文では相対的なコクセターグループ緯度という概念を導入して、タイプ SAIII の量子調対称ペアに対する固有の相対的なブレード群対称性を構築しています。具体的には準形行列の新しいインタートワイニング特性を確立することでこの対称性を導き出しました。これは以前にワンさんと著者の一人が取り組んでいた非超対称の構成を一般化したものになります。論文の中ではこれらの対称性の具体的な公式が導出されており、それらが相対的なコクセターグループ緯度においてブレード関係を満たすことが証明されています。超対称という複雑な設定の中でここまで厳密にブレード関係を証明しきった点には、数学的な執念のようなものを感じますね。量子群の理論をさらに深める非常に高度で刺激的な研究だと思います。最後はマスドット AG からのクロス投稿で、ウルリヒ・ゲルツさんとステファン・シュレアーさんによるデリンダスズティグバラエティーズ・ウォーズ・カノニカル・ディビジャーズ・ハブネゲイティビティ、標準因子が不正を持つドリーニュル・スティック多様体です。この論文ではドリーニュル・スティック多様体のコンパクト化について研究しています。特に標準因子の係数が0か負である、いわゆる不正を持つケースに注目していますね。もともとこれらの多様体は表現論で使われるものですが、著者の方々はあえて代数幾何学の視点から代数多様体の分類においてどのような位置づけになるのかを突き止めようとしています。解析のために同型定理に基づいた一般的な枠組みを構築し、代数平方ではなく素体上で議論を進めています。これにより鈴木やリーのケースも自然に組み込めるようになっています。さらにコンピュータプログラムを使って標準速の公式の係数を計算し、不正を持つ局面を特定しています。さてさて、今日は表現論から普遍中心拡大、シャプレー値、そして量子調対称ペアやドリーニュルスティック多様体、一般化大グループまでかなり濃い内容を駆け抜けました。非常に刺激的な時間でしたが、そろそろお別れの時間です。また次回お会いしましょう。